ャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃のおもの缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃のもの缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。8月のお便りテーマ、おうち遊びでお届けしています。毎日暑いですが、夏休みだからお出かけしたいなという気持ちになりつつ、この暑さでね、なかなかこう外に出かけられず、お家で遊ぶということもあるんじゃないかと思います。子供のお家遊びだけでなく、大人の皆さんもお家で過ごす時間どのように楽しんでいるか、ぜひ教えてください。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、お花のチャームさん。ももさんこんばんは。今月のテーマ、大人のお家遊び。最近始めた私の趣味はアクセサリー作りです。もともとアクセサリーが好きで、高級なものを一つよりプチプラでいろいろなデザインをファッションに合わせて楽しみたいタイプなんですが、もっとこんなデザインがあったらいいのになとか、デザインは可愛いけどこの色だったらよかったのになと思うことがたびたびあり、手作りアクセサリーをやってらっしゃる方のインスタを見ていたら興味が湧いてきて、ついに私も作り始めてすっかりハマってしまいました。自分の分だけでは作り足らず、友人や母や妹にプレゼントしています。かっこ半ば強引に送りつけてるとも言う、かっこ笑う。仕事をしていて夕方近くなると、今日帰ったらあれを作ろうこれを作ろうと頭の中がいっぱいで、早く帰りたくなります、かっこ笑う。いつかは個人で小さなアクセサリーショップができたら、なんて夢が広がります。お家遊びからいつかお仕事になったらいいな。お花のチャームさん、お便りありがとうございます。お家遊びでアクセサリー作り、楽しそう、いいですね。そう、私も同じで、結構アクセサリーって小さなものが多いので、なくしてしまったりするとすごく落ち込むから、私もあまり高級なものをたくさん使うのは苦手で、そう、なくなっちゃっても、ああしょうがなかったかなと思えるぐらいの値段のもので、その代わりなんかいろんなデザインのものを楽しんだりする方が私も好きです。同じだなと思います。そう、自分で作れたらきっと楽しいですよね。今そういう、こう手作りのアクセサリーとか、まあアクセサリーと限らずなのかな、 DIY みたいにいろんなものを作る、そのパーツとかもたくさん売っていて、手軽に始められるようなものもいっぱいありますよね。それこそ100円ショップとかに行っても、アクセサリーを作るための細かいそのパーツみたいなものもたくさん売っていて、それを組み合わせるだけで気軽にね、何か作れちゃったりっていうものもあったりします。もっとハマる人はね、もっともっとこう一から作っていってみたいな感じで楽しんでらっしゃる方もいますよね。いいですよね。アクセサリーは作る楽しみもあり、完成したものをこう眺める楽しみもあり、でそれを実際につけてね、身につけることで楽しむこともできるので、何回も楽しみがあっていいなって思います。何かを作るっていいですよね。楽しいですよね。本当そんな趣味から始めて、そのまんまお仕事にしちゃったなんていう方もたくさんいらっしゃるので、私の知人にもそういう方がいるので、お花のチャームさんの夢も叶うといいですね。頑張ってくださいね。皆さんもお便り送ってください。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
ンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストはメタルアイドルグループジェネシスガールよりナナさん、アイドルユニットアサレンよりマーサさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初にアサレンのマーサさん、
はい、
再びいらしてくださって、
はい、
ありがとうございます。お久しぶりです。よろしくお願いします。そしてジェネシスガールのナナさん、
はい、
はじめましてですね。
はい、はじめましてです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はお二人がいらしてくださったというのは、
はい、
下北沢盆踊り2024、こちらのイベントのことで、
はい、
再びこうしていらしていただきましたけれども、そう、再びというかと私がしてしまったのは、つい先日、
はい、
本田劇場の本田さんがゲストにいらしてくださいまして、下北沢盆踊りのお話もたくさん聞かせていただいたんですが、今回はまた違った目線からの、
はい、
いろんなお話を聞かせていただけたらなと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
じゃあ、
ナナさん、はじめましてなので、はい、ちょっと簡単に自己紹介をいただけますでしょうか。
はい、アイドルは芸術、少女は交渉だ、私たちジェネシスガールですのナナです。よろしくお願いします。すいません。
かっこいい。今なんて言うと、もう一回言って。
アイドルは芸術、少女は交渉だっていうキャッチフレーズみたいなのが、
キャッチフレーズがあるんですね。はい、ジェネシスガールっていう、もうこの言葉もなんかすごいかっこいい感じで、これどういう意味なんですか？
時代を作るっていうニュアンスを掲げてるんですけど、私たちで新しい道を切り開いていきたいっていう意味もこもって込めてやっています。
新しい時代を作っていく。
はい、
すごい。何人組のグループになるんですか？
5人組のグループで活動しています。
それぞれのお名前教えていただけますか？
まずセンター兼ボーカルのメイちゃんと、メインボーカル担当のアンジちゃん、そしてメインダンサー担当のシナちゃんと、ハモリ担当のユヒちゃんと、私がラップ担当のナナの5人で活動させていただきます。活動させていただいてます。
そう、なんかすごいラップなんですね。
はい、
そうなんです。すごいかっこいい。
かっこいい。
そう、もうジェネシスガールのこのアーシャからしてかっこよさがね、はい、すごい伝わってくるような感じで、メタルアイドルグループ、メタルってが入ってるのも。
そうなんですよ。
ね、
結構ギターとかのドラムとかの音も激しい感じで、もう一緒に、お客さんも一緒に盛り上がれる曲を私たちライブさせていただいてます。
その中でラップを響かせてるわけですね。はい、すごい。ちょっと今日みんなと仲良くお話をしたくて、
はい、
ナナさん、マーサさんじゃなくて、ナナちゃん、マーサちゃんっていう風に呼んでもいいですか？
ぜひ、
はい、いいですか？
呼んでください。
今日はちゃん付けで、よかったらももさんでもももちゃんでも、
はい、
好きに呼んでください。
はい、
そうなんですね。そのちょっとかっこ濃い雰囲気のジェネシスガールと、
はい、
それからこう爽やかな可愛らしいイメージのアサレンかなと思うんですが、マーサちゃん、アサレンのこともちょっと自己紹介と、あと、
はい、
あの相方も含めてご紹介お願いします。
は
い、
下北沢発祥のアイドルのアサレンのマーサです。相方は白蓮です。アサレンはアイドル活動以外にも、あのクリエイターとして、あのイラストや執筆とかデザインとかもいろいろやらせてもらっています。
前回あの一緒にお二人でいらしてくださった時に、白蓮さんが絵描くのが得意でとかってお話ね、
はい、
されてましたもんね。そうですか。その先ほどね、一曲目にお聞きいただきました、ぶらり下北沢朝蓮の曲になるんですよね。
はい、そうなんです。
曲のお話も伺ってもいいですか？
はい、下北沢盆踊りの下北音頭 を作っている馬並みマラカス団さんの、
はい、
のすけさん、ギター&ボーカルののすけさんと一緒に作りました。
どうやって曲作りをされたんですか？
一回ちょっと2時間1時間ぐらいのすけさんとか馬並みマラカス団の方と実際にどういう思いなのっていう、今どういう思いで、こういった活動と向き合ってるのっていう話を実際にしてみて、でその中でいろんな歌詞とかに使えそうなところを拾ってくださって、雰囲気だったりっていうのを一緒に考えて、
はい、作られたんですね。
です。
作詞にじゃあ参加していろんな意見を言いながら、
はい、はい、そうです、
どんな思いが、一言で言うの難しいかもしれないですけど、どんな思いを伝えたくてこの曲を作られたんですか？
悩みだったり、なんか迷いだったりっていうのはもちろんあるんだけど、まあ、この街で下北沢で楽しく前向いて歩いてたらきっといいことがあるよねっていう前向きなお散歩に向いてます。
お散歩に向いてます。素敵ですね。だからぶらり下北沢なんですね、はい、そうなんですね。曲作りにそうやってこう歌詞から参加できるっていうのはなんかより一層こう思い入れのある曲になったんじゃないですか？
そうですね、はい、結構思い入れが深くて、実際にレコーディングの時とかも、のすけさんがギターでここの音程はこうだよって熱くなって一緒に、私たちが音程で悩んでるとか、ここをどうやって歌ったらいいんだろうっていうのを一緒になって悩んでやってくれて、結構実際に本当に思い入れの深い曲になってます。
馬並みマラカス団の方素敵ですよね。一度ねゲストにいらしていただいたこともあって、以前、はい、音も上手でねえ、とってもいいですよね、はい、じゃあ直々にアドバイスをもらいながらレコーディングしたんですね、
はい、すごい貴重な経験になって、すごい自分たちの成長の機会にもなりました。
そうですか、はい、わあいいですね。そう、下北沢という言葉がね先ほどから出てきてますけども、はい、お二人とも下北沢にご縁があって、はい、ななちゃんは、はい、下北沢でたくさんこう活動されてると聞きましたが、
はい、いろんなイベントだったりに出させていただいて、ライブもさせていただいてるんですけど、それ以外にちっちゃい子供たちと一緒にワイワイするイベントにもジェネスガールが一緒に出させていただいて、もう本当にすごくたくさん関わりを持たせていただいてる素敵な街だなって思ってます。
子供たちと一緒に何かをしたんですか？
朝練さんと一緒にリングのお祭りに出させていただいた時に、その天狗をかぶりながら一緒に豆まきみたいなのをしたんですけど、その案内人役をアサレンさんと私たちジェネガがさせていただいたんですけど、ちっちゃい子が、はい、すごい活発的でも鬼と一緒にすごい楽しくなっちゃって、私たちにもこうやって豆を
豆ぶつけられちゃったんですか？
おりゃーみたいな感じ
になってて、ジェネガさん担当の子供たちが多分すごい元気で、
すごい楽しくて本当にあっという間だったんですけど、
本当は鬼に向かって投げるはずのものだったから、
鬼に向かって投げるんですけど、多分衣装が黒いので多分鬼だと間違えちゃったかなみたいな、一緒にこうやって
ノリノリお姉さんたちだから投げても大丈夫かなと思ったのかな。
すごい可愛かったです。
泣いてる子供たちもいっぱいいまして、
あれ鬼が怖くて
結構本格的な鬼で、ちょっと私も怖かったです。ちょっと泣きました。
そうなんだ、そんな大きなイベントがあったんですね、はい、下北さん本当年間を通していろんなイベントがありますよね、うん、はい、朝練の二人も今までにもね、はい、いくつも参加してらっしゃるんですもんね、
はい、イカ祭りをはじめ、音楽祭にもジェネガさんもきっと出たと思うんですけども、
そうですか、
はい、結構本当に楽しくて、音楽祭の前に下北親子の町集い一っていうのもあって、それは子どもたちも結構たくさん参加されてるイベントで、一日を通しての MC とかもさせていただいて、本当に盛り上がりがすごくて、すごい人でした。
本当ですか、すごいな。 下北沢のもうじゃあイベントのお話なので、ここでちょっと詳しく一回皆さんにご紹介したいと思いますが、はい、下北沢盆踊り2024今年も開催されます。8月24日土曜日、25日日曜日、2日間開催されまして、会場はお昼の1時、盆踊りは4時から8時の時間帯となっています。下北沢駅東口広場で開催されます。盆踊りが始まる前の時間帯もいろいろとイベントが盛りだくさんなんですよね、はい、ジェネシスガールの皆さんのライブもあるとお聞きしました、はい、
もう初めて、私たちジェネシスガールは初めて下北沢盆踊りに参加させていただくんですけど、もう本当にたくさんの方がきっと来てくださるので、もう盛り上げれるように最高のライブをお届けしたいと思っています。
あ、楽しみですね。8月24日土曜日のお昼3時25分から3時55分までの30分間、はい、ライブをされるんですよね、はい、いやー、暑さに負けず、
暑さを吹っ飛ばす、
この時期暑さを吹っ飛ばすようなライブをね、ぜひ聞かせていただけたらと思います、はい、いろんな方たちがこう出演されたりとか、はい、さっきね、子どもたちの話がいっぱい出ましたけれども、はいはい、子どもたちがこうおもちゃを持ってきて交換したりするような、うん、そういうイベントもあるんですよね、は
い、ちょっとお手伝いもそれも朝練させていただくかと思います。
そうなんですか、うん、そうか、本当に小さな子どもたちから、また盆踊りはね、ご年配の方もきっと楽しく参加される方も多いと思うので、はい、楽しみですね、はい、朝練さんは今回のイベントを通していろんな場面で活躍されるとお聞きしましたが、はい、何をされるんですか？
盆踊りの踊りのレクチャーの振り付け の、 あの MC のお手伝いです、MC はしないです、MC のお手伝いだったり、ちょっと皆さんのサポートだったりっていうのをやらせていただきたいと思ってます。
盆踊りも練習していますか？
はい、ちょっと実際に盆踊りのレクチャー動画をちょっと撮ってみたりとか、一緒にいろいろ頑張ってます、
楽しいですよね。また普段踊る踊りと全然違うじゃないですか、盆踊りってね、日本人ならではのね、は
い、結構頭に残りやすい楽曲で、電車の中とかでも二人、ヤクレンと二人でふんふんって歌いながら、歌いながら
当日は浴衣着たりとかされるんですか？それはないかな、衣装かな、
なんだろう、お楽しみ
なるほど、はい、どんな感じで登場されるのか、じゃあ楽しみですね、はい、いや、下北沢盆踊り、昨年の映像とかも拝見しましたけど、もう本当に大勢の、
人が、
お客さん、すごいみたいですね、はい、いろんなとこからたくさん集まってこられているんでしょうね、いやー、楽しみだ。頑張ってくださいね。暑いね、本当ね。体調崩さないように。頑張ってください。下北沢ね、とっても楽しい街で、本田さんいらした時はそのね、演劇のお話もしたりとか、でも演劇だけじゃなくて音楽の街でもね、あるなと思うんですけど、お二人にとって下北沢のこう魅力とか、好きなところとか、どうですか？
私は、最近、まだ東京に来たばっかり、もうすぐ1年になるんですけど、もう来てすぐメンバーと一緒に下北沢に遊びに来て、で、私たちが下北沢に遊びに来た時は、本当にたくさんの古着、もちろんカフェもたくさんあるんですけど、古着がいっぱいあって、メンバーがすごく古着が大好きで、もういろんなお店に入ってみて、でも、古着屋さんごとに全然並べてある古着の種類が全然違うので、ストリート系もあるし、もう結構可愛いポップなシンプル系もあるしっていうのが、本当に一日中見ても見終わらないぐらい、カフェもご飯屋さんもたくさん美味しいのがあるので、食べながらっていうのができるので、本当に楽しい街だなって、すごく下北沢の魅力にハマっています。
わお洋服を見て、ちょっと疲れたらカフェでお茶をして、はい、またじゃあ続き行くよみたいな感じで、いろんなお洋服屋さんを巡って、はい、ああいいですね、また人によってこう好みによって、私はこっちの古着屋さん好みの服がいっぱいあってとかね、 はい、それぞれありそうですもんね、はい、普段もじゃあ古着を着ることも多いですか？
古着を着ることも多いです。結構 T シャツがすごく好きなので、それこそサッカーが私好きなんですけど、サッカー その T シャツも売ってたりするので、すごく楽しいです。見てて、
サッカーの T シャツってこれユニフォームみたいな、
ユニフォームみたいな T シャツが結構並べ合ってあったり、アニメのプリントがされてる T シャツもあるので、すごく多分外国の観光に来た方も絶対楽しめる街だなって思いながら。
そうですよね、はい、そこでしか出会えないものなんですもん ね、 古着ってね、日本全国で買えるようなものとね、はい、違ってね、本当にたった一個だけとの出会いっていう、
そうなんですよ ね、
ねことですもんね、はいはい、じゃあ古着も魅力だな、
魅力だなと、
マサちゃんどうですか。
私はこの間ボーンとりの振り付けの撮影が駅前であって、駅前で浴衣を着て振り付けの動画撮ってた時に、ちょっと下北沢のおばちゃんがちょっとここ崩れてるわよって言って、朝で二人がちょっと自分たちで初めて着付けをやったもので、浴衣ちょっとめちゃくちゃだったんですけど動いてて、でそれをこうやってピシッピシッって直してくれて、よし完璧って言ってさっていなくなって、
わーかっこいい、
かっこいい、すごいいい街だと思って、なんかその前も暑くてもうちょっとヘラヘラだね、ちょっと疲れたねっていう気持ちだったけど、すっきりして、なんかやる気もなんか出てきて、いい雰囲気になって、
はい、その知ってる人とかじゃなくてももう、いろんな人がこう声をかけてくれたり助けてくれたりするような、その空気がね、
素敵な街だなと思って、やっぱり下北沢素敵、
ね、なんかそうすごく都心だからね、はい、あの都内のその本当中心のところにあるけれども、どこかなんかちょっと懐かしいような、なんて言うんでしょう、田舎にもあるようななんかこう、あったかい感じ、
親しみ深いですよね、
親しみ深いですよね、東京の他の街ともまたちょっと違った雰囲気がねありますもんね、
ほっとするような雰囲気をすごく感じます、下北沢に遊びに行くと、
うん、はい、そうですよね、はい、わあ、じゃあそんな風に浴衣直してもらって、はい、浴衣着てでもその VTR は撮ったんですか。
そうなんです、
それどこかで見られるの。
それは下北沢リポーターっていう、あの YouTube で情報番組を、2024年の1月ぐらいから始めさせていただいていて、そこで見れます、
どんな番組なんですかその YouTube のチャンネルは。
下北沢の魅力を皆さんにお伝えする情報番組で、例えばラーメン、下北沢といえばラーメンではないんですけど、下北沢でラーメンランキングがつけられていて、下風呂さんっていうサイトでつけられていて、そこでの順位をもとに実際に食べに行って、食リポしてみたりとか、あとそれこそ古着だと古着マーケットっていうのが、はい、あの春夏秋冬でシーズンごとに開催されてて、それ目的に来る古着大好きな人もいるみたいで、
あ、ナナちゃん行かなきゃですね、
行かなきゃですね、
すごいそれおすすめです。はい、あの広場のところに古着のラックがバーってあって、それですごい簡単に見れて、
いろんなお店がここまとまって出店するみたいな。
そうですね、広場にまとまってお店お店お店お店ってあって、
わー行きたいですね、
行きたいです、
実際に取材してみて、どういうのを出品してますかとか聞いてみて、はい、どのぐらいやってますかとかも聞いてみて、はい、
ああ本当にじゃあ下北沢の様々な魅力を発信するような、
はい、
チャンネルなんですね。そう、お二人でかやってってるんですかその番組は。
そうですね、二人でやってて、この間は実際にあの金子ボクシングジムさんにあのお邪魔して、1時間ボクシングをして、
やっと
強くなりました、朝
で。頼もしい。
初ボクシング。
そうなんです。
あ、どうでした。
結構ハードで、なんか思ったよりもすごいハードで、でも実際やってみると結構楽しくて、なんか途中から撮影してるのを忘れ、二人も超夢中になってやってて、でも実際にそれで金子ボクシングジムさんもちょっとご紹介できたっていうこともあって、すごい反響があったみたいで、
すごい、
いいこともあって、はい、
いろんな番組を通して経験できるのもまた、
そうですね、
楽しいですね、
はい、 これからも下北沢の魅力ちょっと伝えていけるように頑張っていきます。
ザ・下北沢リポーターと検索すると YouTube のチャンネルが出てきますかね、
はい、
あ、じゃあそちらの方チェックしていただいて、下北沢に遊びに行く前にそこで下北沢のことをいろいろ知ってから行くとまたね
そうです ね、
より楽しめるかもしれないですね。美味しいラーメン屋さんも情報もね知れるかもしれないですね。そうですか。ジェネシスガールの皆さんは、もともとその東京でスタートではなく、
もともと名古屋で拠点に活動してたんですけど、それも半年ぐらいだったんですけど、もう拠点を東京に移そうということで、メンバー全員東京に上京してきて、今寮で5人で一緒に暮らしてます
。このかっこいい感じのみんなが寮で普段暮らしてる時はどんな感じなの？
なんかすごい面白いのが、その最初寮になるって聞いた時になんか仲が悪くなるんじゃないかってみんなで心配してたんですよ。そのもうプライベートも一緒になっちゃうと
ずっと一緒だからね
って思ってたんですけど、みんなすごい気を使い合うのですごい真面目で、あの誰かが廊下にいる足音がすると、絶対誰も部屋から出てこないんですよ。もう本当に
すごい真面目だ。
本当にプライベートをちゃんとみんな確立させてるので、すごく気を使えるメンバーがメンバーなので、すごくそのまま今も仲良く5人で
一緒にいるときはきっと楽しくみんなで仲良く過ごして、でそれぞれの時間もちゃんと大事にしてみた。
すごい
ですね。関係自然とそういうルールができていったんですか？
最初からそんなルールがあって、そうすると帰り道が同じなので、その帰りにご飯寄って食べていこうとかっていうのもすごくできるので、すごい楽しい毎日です。
みんなでご飯食べるときは、音楽とかお仕事の話をしてますか？全然違う話してたりする？
全然違う話ばっかりです。それこそ私服が今すごく興味があるので、どういう服を着ればいいのかなみたいなサイトを見ながらなんか奈々ちゃんはきっとこういう服が似合うからみたいなのをアドバイスもらったりとか、
みんなに意見を求めてね、何がどれが似合うかなみたいなの、
そういう話をいっぱいしてます。
ファッションの話とか、
みんなでディズニー行ったこともあって、
楽しそう
そういうお土産とかお揃いのカチューシャ何にするとかっていうのも話したりします。
楽しそう。アサレンも行きたい。
ねえ、楽しそう。じゃあもうグループでありながらもみんなもう友達みたいな仲間っていう感じなんですね。
はい、
1年半ぐらいとおっしゃいましたっけ、最初あの結成されてから。
結成された、
そうね、それだけの期間ずっとね、一緒に過ごしていたら絆もきっとね、強いだろうなと思うので、そうですか。そんなジェネシスガールの皆さんには、夢というか目標があるんですよね、今年。
はい。
こうなりたいなという思いが。
ジェネシスガールは12月に200人を動員目標にしているワンマンライブを開催予定なので、本当にこの1年半の活動の集大成を見せれたらなと、すごく力を入れているライブですので、
すごいですね。
詳細は公式の X に載ってるので、ぜひ少しでも気になったら、ジェネガと検索して見てきてくれると嬉しいです。本当に後悔させないライブをしますので、ぜひ遊びに来てください。
楽しみすごいです。いっぱいの方にラジオも聞いていただきたいですね、で、あのライブの方にみんなに来てもらいたいですもんね、この後あのジェネシスガールの曲をかけたいと思うんですけれども、なんていう曲を聞かせていただけますか？
今回初恋という曲を流させていただくんですけど、
どんな曲なんですか？
私たち普段やっぱりメタルとかギターとかドラムが結構激しい曲なんですけど、今回流させていただく初恋っていうのは結構 J-POP 寄りの、本当にいろんな方に幅広く聴きやすいような曲になっていて、すごく青春をイメージしてる曲なんですけど、私すごく初恋大好きで、なんか聴いててキュンキュン、なんかエモいっていう感じの曲なので、きっと皆さんいいなって 思ってくれる曲だと思うので、ぜひ聴いてみてください。
え、この曲の中ではラップもあるんですか？
いや、ラップは今回さすがにない。
キュンキュンなラップがあるのかな。
ラップできたらちょっと面白かったんですけど
それはちょっとお預けで、
今回はエモい曲を歌ってるので聴いてみてほしいです。
こうやってお話ししてる雰囲気とこうラップをしてる時のナナちゃんって別人ですか？
だいぶ別人って言われます。
やっぱスイッチが一個入るとすごいかっこいい女子に変身。今可愛らしい雰囲気もお話ししてるとすごくありますけど、はい、かっこいい感じになるんですか？
ゴリゴリのラップ担当って言ってるからには、ラップでお客さんを魅了したいなっていう気持ちがすごくあるので、すごい力強くかっこよくっていうのを意識しながらラップしてます。
もともとずっとラップをしてたってわけじゃないんですよね。
打
ち合わせの時に聞いたらねえ、ラップ大変ですか？
すごく大変で、陰を踏むとか、そのリズムに乗るっていうのがすごくラップは大切なんですけど、もう全然右も左もわからない状態で入ったので、本当にプロデューサーさんだったり社長さんに教えてもらいながら、ここはこうだからこう陰を踏んでこういうニュアンスで歌ってみたいな感じ。
あ、なんかでもその説明してる感じはちょっとねラップっぽかったね今ね、
まあ、動きが
すでにでも想像ができる。じゃあそういうところから学びながら、はい、今歌ってらっしゃるんですね、はい、わあ、ライブで聞きたいですね。ラップされてるとこね。聞きたい。うん、下北沢のこのお祭りの時も、はい、盆踊りの時も、はい、ラップ入りの曲もありますか？あるかも。
あるかも。
あるかも。
入れたい。
楽しみ。楽しみ。当日のお楽しみですね。
お楽しみで。
そうだ。まさちゃん、ラップどうですか？
私、全然多分ダメです。ダメです。うん、朝練の、あの、ほがらか担当なので。白蓮がアーティスト系でやってます。
そうなの。
白ちゃんにいつも歌とかこうやってここはこのリズムだよとか、レコーディングの時にも私がちょっと入れないとこがあると白ちゃんが顔でここ入るところ顔で教えてくれる。
すごい。
パッてパッてやってくれてここで入るっていう。
すごい。そうなんですね。
はい、ちょっと、はい、私は歌もっと頑張ります。
なんか朝練の音楽の雰囲気はまたきっとジェネシスガールと全然違った、
はい、
優しい曲が多いイメージですか？
そうですね。下北沢関連だと本当にやっぱり下北沢にゆかりのあるなんかちょっと楽曲だったり雰囲気だったりっていうのがあって、あとはちょっと朝練自体があのアンティークドールをコンセプトにしているので、そのドールの不思議さとか、あとミステリアスな部分とかでもなんか可愛らしさも含めてっていうので、楽曲があります。
わ、はい、本当にタイプがそれぞれ違ってお二人のねそれぞれのグループのカラーが違うからいいですね逆にね。聞いてても全くね世界観がそれぞれにあってって、これはちょっともう本当に盆踊りに行ってお二人に直接ね、はい、生のお二人に会っていただきたいな、そしてライブも見ていただきたいなと思います、はい、皆さんぜひ下北沢盆踊り2024 8月24、25土曜日日曜日開催されますので、ぜひぜひ遊びにお出かけください。本日のゲストはメタルアイドルグループジェネシスガールよりナナさん、アイドルユニットアサレンよりマーサさんにいらしていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。 詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックモモ。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
ママこんばんは。
あらこんばんは、いらっしゃい。
マサさんとナナさんも連れてきたよ。
あーさっきはお疲れ様。
こんばんは。
ジェネガとアサリの2人が来てくれたわ、うん、なんか今日すごくあれね、スナックのなんか年齢層がぐんと下がって。
そうだから俺ここまで連れてくる途中さ、うん、職質されんじゃねえかと思ってさ、どういう意思してたんだよ。
確かにね、そうね、そうちょっとおじちゃんも
大丈夫です。僕は何もしてませんからね
そうそう、あのマーサちゃんがね8月お誕生日なんですってね。
はい、20歳になりました。
おめでとう
ありがとうございます。
もう今日いくらでも飲んで俺が怒るからいくらでも飲んでください。
いや
オレンジジュースかな。
オレンジジュースで。
オレンジジュースで。ナナちゃんどうしますか。
私はコーラで。
コーラで、
はい、わかりました。
あどうぞ。何しますか。合わせてください。可愛い感じ。
あじゃあジンジャーエ
ール。ジンジャー今日それでいきましょう。
ノンアルコールじゃないのここ
じゃないかしら。
まあいいね、こういう日もあってもいいよね。
どうぞおかけください。できました。どうぞ。
ありがとうございます。
じゃあ乾杯だけ先にしちゃいましょうか。
はい、
一緒にね、うん、はい、じゃあ乾杯。
乾杯。
なんかマサちゃんが言いたいことがあると。
はい、
はい、
下北沢の盆踊りにて朝練のオリジナル音源を初めて販売します。
うわすごい
初めてなんですね。
はい、本部のテントにてあの数量限定で販売します。でジャケットは朝練の2人が描くので、皆さんよかったらお手に取ってみてください。
描くのでってどういうことですか。
多分白いので焼いて、それにバーって朝練が
その場で描いてく
るんですか。その場か、うん、なんか書いてくるか
あ、まあ、書いてないんですけど、
はい、書く
手書きってことですね。
すごいですね、新しいですね。
すごい新しいですねその場で会場に行った人しかじゃ手にできないよう な
絵は得意なんですか。い
い、ね、私絵も実は得意です。
すごい二人とも得意なんですね。
すごい
絵が描けるっていいよね。
いいよね。
俺スケッチブックとペン買ってこうずっと埃かぶってるわ
書こうと思ったんだね。
そうそうそう、書こうとはした、うん、
なんかお二人音楽をやってる、ね、お仕事でそうだと思うんですけど、なんか実は学生時代音楽じゃないこともやってたって小耳に挟んだんですけど、
はい、
うん、部活は何をやってたの。
私は中学生の時にハンドボールをやってました。
中学生でハンドボール、はい、すごい。ハンドボール部がなかった、私中学の時。
ハンドボールってあの一歩二歩歩いてジャンプしてシュートする。
あ、そうです、シュートするやつ。
あれ難くね。
絶対難しい。
あれは難そうだなと思いながらいつも見てる。
やりたくてハンドボールを選んだの。もう
理由がすごいなんか浅はかなんですけど、私の中学は代々その女子ハンドボールがすごく強いで有名で、その部員もすごいいっぱい入るんですけど、そこでレギュラーになれたらかっこよくねみたいな理由で
入れました。なるほどね。いやいや、でも全然立派な理由ですね。
考え方はかっこいい。
でレギュラーには
あなりました。
おおすげえ。
有言実行。
有言実行。
じゃあ片足ジャンプしてシュートしてたってことですか。
あ、してました。
すげえ、
すごい、
かっこいい。
バチバチの体育会系ですね。
体育会系だね。
まずじゃん。
私卓球を中高でやってました。
すごい卓球が好きで。
卓球好きです。
あ、はい、で中高と卓球6年間続けてたってことだもんね。
あの温泉卓球無双できます。
すごい、
みんなボコボコにできます。
かっこいい、
すごい。
本当やっぱりじゃあ温泉とかに行ってあるともう絶対やりたくなっちゃう。そうです
ね、やりたくなりますね。
すごい。
朝練での戦いは今まであった。
いや、ないですね。 でも多分白蓮はマーサのことボコボコにできるって思ってますよ
思ってますよ多分
雰囲気でね可愛らしい雰囲気だからそんな無双と思わない
よ、ね、いや思わない思わない
卓球ね
思わないこのルックスでさ卓球負けると思わないよねこっち側がね
すごい、
まあ、軽くひねられるかなと思ったらボコボコにされるんですよ
それはちょっと隠してた方がいいかも ね一緒にねいざやるとき
は、ね、隠し方としてね、うんそんな中でだってママはもう文系も文系でしょ
そうなんかそういうみんなみたいに意外性があったらいいんだけど私も吹奏楽とかもずっと音楽だけだから全然ないのこの実はスポーツこれができてっていうのはね
ピアノの先生だからママは
すごい
ピアノとか弾きたいと思ったことある
ずっと思ってるんですよ
楽器とかは全く二人とも一つもや
ってなんか家にお母さんのお下がりでグランドピアノがあってたまにたまにブンブンって弾いてるけどでもお母さんもなんか習い事でなんか買ってもらったみたいな感じで多分全然触ってなくてお母さんも多分全然弾いてないですお兄ちゃんが弾いてます
お兄ちゃん
と妹がたまに弾いてます、
よかった誰か触ってくれてるんだね
誰か、はい、
そうなんだなんかねずっとピアノ使わないとこう物置にされちゃったりとかする
よく見ますね、
ね、ちゃんと使われてるって聞けて安心した、はい、そうなんだ、
すごい
クラリネットってさっきちらっと
カスタネットでした
あカスタネット
似てるけど
響き的には
カスタネット
幼稚園に使ってたカスタ
ネットカスタネットがあるから、
ね、ネットってついてれば何でも思うね
カスタネット
違った違った
他にないね楽器で
ないかなないかな、うん、
ピアノと限らずやってみたい楽器ってありますか昔、
ドラムがすごいやってみたくて
ドラムはねかっこいいよね
かっこいいですよ、
うん、あのこのドラムもいいね
たまにゲーセンでドラムっぽいやつがあるんですけど
す、ね、
それを見つけると絶対一回やるんですけど
好きなんだね
一番最初 の, そのレベルがあるんですけど、うん、簡単なやつの一番最初でもうミスってゲームオーバーになります意外と
うわどうなんだろうな
まあ一番難しいかもねラップはリズム感
リズム
感だもんね
と足と手が両方器用に動かせない
確かに難しい
よくわからない
ドラムはねそこがねネックですからね
ねえつられちゃうと叩けないですもんね、うん、マサちゃんはある、やってみたい楽器、
なんかでも小学生の時にリコーダーやった記憶がすごい楽しくてなんかあれをマスターしたらすごいことになるんじゃないかっていう
リコーダーをマスターする
そういうい
い直感してるね
すごい
すごいことになりそう
プロの人のリコーダーすごいよね
ものすごい
すごい素晴らしい演奏だったりするよね
マスターしてみたい
バカにできないよね
バカにできないですよ
ねリコーダーもね種類がいっぱいあって低い音だとね大きい楽器とかだと本当素敵だよねそうでもジェネガがメタルの音楽ってことをね、はい、いつかみんなこう生演奏で楽器やりたいなとかね、ギター弾いてドラム叩いてとかできるようになったらファンの人びっくりだよね今まで踊ってたのいきなり楽器で今日は生演奏でなんて ねだったらね
やってみたいですね
夢広がりますね、
はい、かっこいいと思います
じゃあドラムですね
ドラムやりたいです、
うん、似合いそうすごい似合いそうじゃない
じゃあ、う
ん、結構ごまかせるのはうまい気がするの話がしたくて名古屋出身なんですけど、
うん、
多摩線って知ってますか
多摩線多摩センターしか分かんない
多摩センター場所だ ね,、
うん、ね
おせんべい、ね、
と大阪にある多摩線も分かります
多摩線はなんとなく
じゃあせんべいなんだ
そう多摩線 の, その、ま、エビせんべいにその目玉焼きとマヨネーズ、お好みソース、うん、揚げ玉を挟んだ名古屋名物があるんですよ。
エビせんあのピンク色のあのせんべいですよ、ね。
いやちょっと大きめのエビせんべいっていうのがあるんですけど。
薄結構薄い。
あ薄いです。それを半分にして挟むっていうやつなんですけど。それ名古屋だと結構屋台とかに出てるあの、はい、本当に当たり前にあるやつだったんですけど、東京に来て。それが名古屋名物だってことに初めて知って、
ね、逆に、
はい、 当たり前だと思ってたら、うん、みんな多摩線っていう言葉も聞いたことがないって言ってて、
多摩センターしか分かんない、
どこかの路線かな、多摩川線みたいな路線かな、
そっちにすごいびっくりしちゃって、すごい美味しいんですよ、
美味しそう、
本当に。でもそのエビせんべい、長いエビせんべいっていうのが、はい、名古屋だと売ってるんですけど、東京にはそれすらなくて、
あ、じゃあ再現できないんだ、
本当にそれこそ実家からエビせんべいを20袋ぐらい送ってもらって、家でも作る、
好きなんですね、
めちゃめちゃ好きなんですよ、
じゃあもう本当に故郷の味だ、
でも食べたい、気になる、
食べてみてほしい、
あ、そっか、卵の玉なんだ、
そうです、
玉せんだ、
まあ遅いよそのトルクを上げて、
玉の質問、
もしもし、ギアをちょっと、
何の玉なんだろうってずっと考えてる、
玉
の
かね、玉あーソースがかかってる、
そうなんです、お好みソースとか
ちょっと甘めの、
そう甘めなんですけど、いろいろ種類があって、例えば焼きそばを挟んでみたりとか、明太ソース
とか、
いろいろアレンジ効くんですけど、ベースがその卵とお好みソースとマヨネーズと揚げ玉なんですけど、
お祭りとかでも食べられそうですね、
なん
か屋台でこう買って食べ歩きとか、
名古屋では屋台でこう提供するのが普通なんですか、はい、それとも家で、
うん、屋台であるのが普通です、とか例えばもんじゃ屋さんにある、頼むとメニューにあるとかぐらいなんですけど、基本は多分屋台が多いです、
めっちゃカルチャーショックですね、
もう東京行って、ね、本当にショックを受けてしまって、
あれは普通じゃなかったんだって
ことですね、そうなんですよ、
名古屋の美味しいものもね、結構東京でも有名なものもあるじゃない、はい、でもそれ入ってないもんね、
そう
なんです、名古屋といえばちょっと違うのが浮かぶよね、
ひつまぶししか俺食べてないって言って
味噌煮込みうどんとか、
食べなかったな、いっぱいあるよね名古屋 ね、
もうちょ
っと、もうちょっと楽しめばよかった
本当に玉線を
広めたくて、
個人で活動してます
じゃあちょっと
活動家なん
で俺個人的にじゃあ作ってみて、あの、うん、桃缶の X に写真あげるわ、
あ、いいかも、
こうして今夜もスナック桃の夜は更けてゆく、
これは結構でかいんです、
藤谷桃の桃の缶詰、
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。 Can you hear my words? Can you feel my love?I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにメタルアイドルグループジェネシスガールよりナナさん、アイドルユニットアサレンよりマーサさんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。スタジオの中はとっても可愛らしい空気に包まれていました。お二人ともそのグループのカラーがすごく違って、なんかその個性がまた違うからこそお話を聞いていてすごくいいなって思いました。とてもかっこいいラップをされるナナちゃんと、柔らかい可愛らしいマーサちゃんと、ね、雰囲気がまた違ってすごく楽しいお話をたくさん聞かせていただきました。下北沢盆踊り2024、まもなくですね。8月24、25、土曜日、日曜日開催されます。今週の土日です。 皆さんぜひ下北沢に遊びに行ってくださいね。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。